皆さん、こんにちは。メロナイト札幌ベテル教会の片野です。私は現在、メロナイト教会の教理を再確認するための説教をシリーズで行っています。アナバプテスト・メロナイトの信仰理解に関心を持つ人たちの参考になれば幸いです。2021年1月17日の礼拝説教をスライド付きでお送りします。これまでメッセージの機会を利用して、さまざまな説教の形を試みてきました。聖書の言葉や文脈を分析する聖書研究、身近な話題から解き起こす主題説教、特定の聖句の意味を掘り下げる公開説教、聖書の語られ方に着目して解き起こす物語説教などです。新しい年を迎えて、もう一つ違ったタイプの説教をしてみようと思い立ちました。まだやっていない説教、なんだかわかりますか？それは教理説教です。教理説教とは、教会や教派の信仰理解を中心として組み立てられた説教のことです。特定の聖書の箇所ではなく、私たちが信仰について語るときに用いられるテーマや概念、例えば神、創造、救い、受肉、聖霊、愛、キリスト、罪、教会、終末、和解といった事柄について聖書を参照しながら解き明かすわけです。信仰理解を中心に説教すると、私たちが何を信じているか、私たちの生き方がどんな信仰理解に基づいているかを明確にすることができます。イエス様を信じてはいるけれど、今一つ自信がないという人には、信仰の軸をはっきりさせ、ぶれない信仰を育むことに役立つでしょう。メロナイトと他のキリスト教会の違いも分かりやすくなるはずです。その反面、教理の学びには抽象的な概念がつきもので、難しい神学の講義やゼミになりがちです。感動的ないいお話が聞けるわけでも、教会生活にすぐに役立つ実践的なノウハウが学べるわけでもありません。初めて教会に来た人や、久しぶりに来た人には、もちろんふさわしくありません。教理説教をただの神学の講義にしないためには、これが礼拝における説教であること、神を礼拝するために集まった人たちに語られるのだということをしっかり踏まえることが大切です。神学を論じることに夢中になって、説教の役割を放り出すことがないよう、教理を用いて聖書と教会をつなぎ、教会を作り上げ、立て上げるために役立つような解き明かしが行われるべきです。学校の授業に例えるなら、教理説教は文法の勉強に似ています。英語や古典の時間にいきなり文法を説明されたら、やる気がなくなりますよね。まずはアルファベットや単語、実際に言葉を読んだり聞いたりして親しむことが大事です。ある程度慣れてきて、言葉の成り立ちや組み立て方など、言葉の仕組みが分かってくると、さらに理解が進んで、自分でも話したり書いたりできるようになります。この仕組みを学びやすくまとめたものが文法です。教理も文法と同じで、信仰について手っ取り早く習い覚えるのには本当は好都合なのですが、学び方の順序を間違えると、ただ難しいだけの使い道のわからないつまらない話になってしまうのです。もったいないですよね。さあ、説教学はこのくらいにして本題に入ります。まず、教理という言葉の意味を整理しておきましょう。教理、英語でドクトリンという言葉は、もともとギリシャ語のディダスカリアから来ています。要するに教えという意味ですが、教えるという行為、また教えられた内容を意味することもあります。教会ではこれとよく似た教義という言葉が使われることがあります。これはラテン語のドグマ という言葉から来ているのですが、教義と教理はしばしば混同されます。教義、教理というふうに一括りにされることもありますし、区別して使われることもあるのですが、その区別の仕方が人によってバラバラで余計混乱しています。そこでこの説教では、教理と教義に区別を設けて使い分けることにします。区別の仕方は、私が普段使っている岩波キリスト教辞典に従うことにしましょう。これによると、教理とはキリスト教のそれぞれの教派が有する独自の教えのこと。教義とは教派に関係なく広くキリスト教の正当な信仰内容とされている教えのこと、というふうに使い分けられます。ベテル教会の礼拝に即して言うなら、使徒信条は教義を述べたもの。日本メロナイトキリスト教会協議会信仰告白は教理を述べたものということになります。もちろん区別は一応のもので、教理と教義には重なるところもあります。ここはメロナイト教会ですから、メロナイトの教理に注目して説教していこうと思います。私たちメロナイトの信仰は、キリスト教の難しい理屈や神学の議論とは無縁の単純素朴でプレーンな人たちによって受け継がれてきました。しかしそれはメロナイト教会に教理がなかったわけでも不要だったわけでもありません。話はむしろ逆です。宗教改革の時代、文章化された信仰告白を最も多く残したのは最先例派だったと言われるくらいです。教理説教なんてなんか難しそうだなぁと思った人、トイレに行くふりをしてそのままドロンしちゃおうと思った人は、私たちの信仰の先輩、16世紀の最先例派の多くは自分のような人たちだったのだと思ってください。そんな人たちが500年も信仰を途切れさせずに来れたのはどうしてなのか、一緒に考えてみてほしいと思います。メノナイト教会の教理を取り上げる糸口として、メノナイト世界会議の共有の核心を使うことにしました。これは、世界のメノナイトがアナバプテストらしさを共有できるよう、1993年から13年かけて、世界中のメノナイト教会が使っている信仰告白を集約して作られたアナバプテスト系諸教会に共通する教理を文書化したものです。共有の核心の成文は英語、フランス語、スペイン語で書かれていますので、今日は私が日本語に仮訳したものをお配りしました。ご覧の通り、短い前書きと後書きに挟まれた7箇条からなっています。わずか A4 に1ページ、800字にも満たない短い文章ですが、一つ一つの条文にメノナイト教会の教理がぎっしりと詰め込まれています。これから7回に分けて、1箇条ずつ読み解いていきたいと思います。今日取り上げるのは第1条です。神と人との関係について、次のように告白しています。神は、父、子、聖霊として私たちに知られ、罪にある人間を回復するために、交わり、礼拝、奉仕、証をする一つの忠実な民となるよう、私たちを招かれる創造主です。いかがでしょう？教理がぎっしり詰まっている感じがする人は、すでに教理を知っていて、自分で読み解く力がある人でしょう。そうじゃない人は、メロナイト教会協議会の信仰告白と比べてみるといいと思います。2枚を並べて、それぞれの第1条を見比べてみましょう。ポイントは言葉遣いです。2つの条文に共通して出てくる言葉は何でしょう？言葉遣いが違うところはどこでしょう？一方には書いてあって、もう一方に書いてないことはありますか？同じ事柄を違う言葉で表現しているところ、逆に違う事柄なのに 同じ言葉が使われているところはありますか？このように、まずは文章をよく観察して、表面上の違いを確認しましょう。それが済んだら、次は、このように書き方が違っているのはなぜかを考えてみましょう。今日の礼拝だけでは時間が足りないという人は、どうぞお家に持ち帰って続きをやってみてください。そこまでできたら、教理の学びを立派に始められたと思って大丈夫です。教理を読み解くポイントを3つ指摘したいと思います。まず、神は父、子、聖霊として私たちに知られというところです。父、子、聖霊という言葉から、自然と三位一体という言葉を思い起こした人は、良くも悪くもキリスト教に染まっている人だと言えるでしょう。先ほどご一緒に読んだ使徒信条を思い出した人もいるかもしれません。私たちが信じる神様がどんな存在かを言い表すのに、父、子、聖霊と言い表す仕方は、教義の一つとして広くキリスト教会で受け入れられています。賛美歌21の歌詞にもたくさん出てきますよね。アナバプテスト・メロナイトの諸教会もこの教義を踏まえていることが示されているわけです。一方、共有の確信は、私たちが信じる神のことを三位一体の神とは表現していません。三位一体は聖書に出てくる言葉ではなく、テルトゥリアヌスという初代教会の指導者が発明した言葉だからです。つまり、私たちが信じる神について、聖書のあちこちに書かれていることを辻褄を合わせてまとめるために、三位一体という概念が2世紀から4世紀にかけて作られていったのです。教会が三位一体の教義を発展させてきたのは、神様のことをよりよく分かりたかったからです。だとすれば、三位一体のせいで神様のことが余計分かりにくくなるくらいなら、こんな言葉は使わなくていいのです。とりあえず今は知らなくていい。学ぶにも時があるのです。ベテル教会がその証拠です。主の祈りが終わると、階段を降りていった子供たちが、今は一緒に教理を学んでいます。神様のなさることは美しいですね。神が人間に対して働くとき、父、子、聖霊、これら三つが介在することが聖書のあちこちに書かれています。例えばイエスは弟子たちにこう言いました。あなた方は言って、すべての国の人々を弟子にしなさい。父と子と聖霊の名に入れる洗礼を授け、私があなた方に命じたことをすべて守るように教えなさい。またパウロは手紙でこう言っています。神はこの聖霊を私たちの救い主、イエス・キリストを通して私たちの上に豊かに注いでくださいました。ペトロもまた手紙でこう言っています。父である神の予知によって選ばれ、霊によって聖なるものとされて、イエス・キリストに従い、恩知を注がれた人々へ、あなた方に恵みと平和が満ち溢れますように。このように、旧約聖書の時代から信じられてきた神と、メシア・キリストであるイエスと、聖霊とが、深く関連付けられていることを何とかうまく説明しようとした結果、三位一体と呼ばれるようになったのです。三位一体について正しく説明できるようになることは今日のポイントではありません。ここではメロナイト教会の教理に引きつけて、神は共同体のような存在だということだけ指摘しておきたいと思います。神は唯一であるというときに、神は一人であるというのと、神は一つであるというのではどう違っているでしょうか。人数を単位にして一人と数えると、一つのボディに三つ詰め込まなくてはならなくなりますね。しかし、一つであるといえば、それは数の問題ではなく、一致している、まとまりがある、 強い絆で結ばれているという意味にとることもできます。創世記の聖書研究を思い出してください。神は我々に似せて人を作ろうと言いました。そうして作られた人間が孤立するのではなく、互いに愛し合って生きることを神は望みました。ならば神ご自身もまた孤立するのではなく、互いに愛し合って生きる生き方を理想とするのでなければ筋が通りません。父と子と聖霊が愛によって結びつき、絶えず交流している姿を三位一体と捉えるなら、それは私たちが目指すべき人間関係のあり方、理想の共同体の姿を模範として示していると言えるのではないかと思うのです。16世紀の最洗礼派の指導者にペーター・リーデマンという人がいました。彼は三位一体、特に神とキリストの関係を財産共有の模範と捉えてこう言っています。共同体と呼ばれるこの交わりとは、一切のものを共有にし、誰一人その持ち物を自分のものだと主張するものがなかったと言われたもののことであって、これは父がその持ち物を何一つ自分自身のために持たず、すべての持ち物を御子と共に持ち、御子もまたその持ち物を何一つ自分自身のために持たず、父と共にこれを持ち、彼との交わりに加わるすべてのものと共にこれを持つと言われていることの写しに他ならない。リーデマンによれば、フッタライトが財産共有を重んじるのは、神が財産共有だからだというのです。父のものはこのもの、このものは父のものという意味で、神とキリストは一つなのです。これはフッタライトだけの教理ではありません。共有の核心、第5条によれば、私たち目のないともまた、聖霊に力を与えられて、持ち物を分かち合う教会を目指しています。知られという言葉にも注意しましょう。神は、父子聖霊であるではなく、父子聖霊として私たちに知られると言っていますね。神の本当の姿がどんななのか、人間にはわからないのです。でも人間が神を信仰するには、神がどんな存在なのか、ある程度は捉えられなければ、何を信じているのかわからなくなってしまいます。それで、聖書のあちこちで示されている父子聖霊というのを、神の本質を人間にわかるように表しているものとして理解認識しようということなんです。だからこれだけが神の正しい理解認識なのではないし、聖書に示されるこれ以外の神のイメージを否定しているのでもありません。ポイントの2つ目は、神が人間を招く目的、すなわち罪にある人間を回復するためという言葉です。共有の核心の聖文では、ここに罪という言葉は使われていません。つまり、人間の罪に力点があるのではなく、人間を回復することに力点があるということです。キリスト教会で使われる罪は、法的な罪としての犯罪とは違います。また、倫理的な罪としての罪悪とも違います。キリスト教の罪とは、神から離れたり逸れたりすること、神と人との本来あるべき関係が破綻することを意味します。したがって、罪から救われるというのは、罪に対する罰を受けることでも、罪悪感を解消することでもありません。条文ではこれを回復ないし修復と表現しています。共有の核心について、罪という言葉に引っかかる、神の祝福や愛について記されていないという指摘を受けたことがありました。もちろんメノナイト教会が愛と恵みに満ちた神を否定しているわけはありません。それは共有の核心の一番最初、前書きの冒頭に神の恵みによりとはっきり書いてあることからもわかります。第一条でも罪にある人間を回復するため と書いてあります。回復するということは、人間がもともと罪にあるわけではなく、罪の状態になる以前の状態があったということでしょう。そもそも神は人間を含むこの世を良いものとして創造した。しかしこの世に罪が入り込み、神と人との関係は損なわれた。だから神は人間を招いて破綻した関係を修復し、本来あるべき関係を取り戻そうとする。人は神の招きに応えることで、罪にある状態から解放され、神とのあるべき関係へと立ち返る。こうして神と人がよりを戻すことを私たちは救いと呼ぶのです。三つ目のポイントは、一つの忠実な民となるという言葉です。人間は一人では民になることはできません。民となるには人々の集団が必要です。神を信じる信仰について、忠実な一つの集団とは、もちろん教会のことです。これは、救いにとって教会が決定的に重要であるというメノナイトの信仰を表したものです。アナバプテストメロナイトは、個人が自らの意思で洗礼を受けることを重んじます。世帯主が代表して受ければいいのではありません。アベノマスクとは違うのです。しかし、メロナイトの信仰は単なる個人主義ではありません。救いの対象は個人であっても、その個人は共同体に向かって救われるのです。学校の授業に例えるなら、人を救う神の力は、スカラーではなく、ベクトルなのです。救いによって回復された神との関係は、その後ずっと続きます。具体的には、交わり、礼拝、奉仕、証という形をとって続くのです。この4つを詳しく検討するには時間が足りません。要は、これら4つが、教会生活を意味しているということだけ押さえておきましょう。詳しくは第6条で取り上げようと思います。いずれにせよ、メノナイト教会において救われるとは洗礼を受けるというのと同一ではありません。教会を前提としない洗礼は真の洗礼ではなく、人は教会を通して、また教会に向けて救いを経験するからです。その意味で、教会の外に救いはないのです。メノナイトの教理の一端を見てきましたが、やはり最後は聖書に立ち返りたいと思います。ローマの教会に宛てた手紙の最後で、パウロは教会でなされる様々な教えについて注意を促しています。あなた方の学んだ教えに反して、分裂とつまずきをもたらす人たちを警戒するように私は勧めます。実は同様の注意喚起はこれ以外の手紙にも繰り返し出てきます。こういう異なる教えが教会に分裂やつまずきをもたらすことは、初代教会の時代から問題視されていたことがわかります。ただし、ここだけ読んで正当な教理を信じなさいとか、異端を排除しろとパウロが言っていると誤解しないようにする必要があります。そもそもこの手紙は、信仰理解について互いに対立していたローマの教会員に対して、皆さん互いに裁き合わないで仲良くしてください。信仰理解が違っても互いに認め合いましょうと呼びかけるために書かれたものだからです。信仰理解が違っているのが問題なのではありません。その違いが分裂とつまずきをもたらすのが問題なのです。父と子と聖霊は違っているけれども一つです。互いに分裂したり、つまずかせ合ったりしないという意味で一つなのです。教会もまたそういう意味で一つを目指すべきだとパウロは説いているように私は思います。それはみんな違ってみんないいとか、来るものを拒まず去るものを追わずとかいうこととは違います。パウロはそういう純朴で従順な姿勢を悪いこととは言いません。けれども、 善には悟く、悪には疎くあってほしい。教会に持ち込まれるものがキリストに仕えるものなのか、自分の欲から出ているものなのか、しっかり見極めなさい、と言っています。教会の多様性は有機的なつながりを前提とするものです。英語で言うなら、ダイバーシティであって、バラエティではないのです。パウロの勧めに従って、私たちも平和に役立つこと、また、お互いをキリスト者として作り上げるのに役立つことを追い求めて、信仰のアップデートをしていきたいと思います。祈りましょう。私たちを作り、私たちを救い、私たちを助け導く主なる神様。あなたの恵みにより、私たちは命を与えられ、この世に生かされ、ここに集い、あなたを礼拝しています。あなたを信じる一つの民として、私たちの交わりを強く豊かなものとしてください。イエスを通してあなたを知り、教会の内外で人に仕え、生き方を通して福音を証しするものとならせてください。キリストを通してあなたが回復してくださったつながりのうちに、これから始まる一週間を過ごすことができますよう導いてください。キリスト、イエスの名によって祈ります。アーメン。